ルカによる福音書8章30節。イエスが名は何というのかとお尋ねになると、レギオンといった。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからである。おはようございます。 What is your name? あなたのお名前は。そう英語で聞かれたら、 My name is ゆずる川瀬、私の名前は川瀬ゆずるですと答えるように学校では教えられたでしょう。でも実はそういう教科書通りの言い方はかっこ悪いのだそうです。そうではなくて、 I'm ゆずる川瀬、私は川瀬ゆずるですというのが正解だそうです。 I am という表現は、私はこういうもの、こういう存在ですという意味が込められています。誰かに名刺を渡すときには、名前と一緒に仕事内容や役職を伝えますね。初対面の人の名前だけ知っても、その人のことを知ったことにはなりません。出身地や家族のことも聞くことがあるでしょう。相手が知りたいのは、あなたは一体どういう人なのかということだからです。宮崎駿監督のジブリアニメに、千と千尋の神隠しという映画があります。主人公の千尋は、引っ越しの途中で日本の神々が集まる不思議な世界に入り込んでしまいます。豚に変えられてしまった両親を助け、自分の世界に戻るために、臆病だった千尋は勇気と知恵を絞って、矢をよろずの神々が集う戦闘で働くことになります。その戦闘を仕切っていたのは、ユバーバという魔女で、この魔女は千尋という名前の一部を取って少女を千と呼ぶようになります。魔女は名前の半分を奪うことで千尋を永遠に支配しようとしたのです。千尋はそこで働く間に自分の本当の名前を忘れそうになってしまいます。しかし名前を忘れれば、もう本当の自分にも自分の世界にも戻ることができないと忠告されていました。イエス様は出会った男に、お前の名前は何というのかと尋ねました。男はレギオンと答えるのですが、これは男の名前ではありません。男に取り付いていた大勢の悪霊どもが男に代わって答えたのです。悪霊が男の名前を奪って男の主人となっていました。そしてその生活はひどいものでした。人里離れた墓場で一日中裸で暮らし、大暴れするので、人々は鎖で男をつなぎ止めようとするのですが、それさえも引きちぎってしまうのです。問題は、周りの人が男を抑えられないということではありません。名前を失ってしまった男自身が、自分を見失って、自分の人生をどうすることもできないでいたということです。私のハンガリー人の妻は、日本人の名前は本当にたくさんあってユニークねと言います。ここまで一生懸命子供の名前を考える国は少ないと思います。でも自分の名前に誇りを持っている人とはほとんど私は出会った記憶がありません。むしろ私は名前負けしていると自分の立派な名前に劣等感を抱いている方は大勢います。聖書の中にも、とても立派な名前とは真逆の人生を歩んでしまう人々がたくさん登場します。それはある意味、自分自身を見失っていると言えるでしょう。名前を聞かれればすぐに My name is と答えることができても、果たして深い意味において I am と、私が一体何者であって、どんな目的で生きているのかを答えることができる人が多くいるでしょうか。多くの場合はそうではないと思います。自分が一体誰なのかを忘れてしまいそうになる千尋のように、また本来の自分ではない何かに支配されているようなこの男のように、私たちは生きているのではないでしょうか。男の住処は墓場でした。墓場は死を象徴する場所であって、本来生きている人の住む場所ではありません。自分が何のために生きているのかわからない、生きている意味がわからない、そういう人にとってこそ人生そのものが墓場になるのだと思います。イエス様はそういう私たちの命を取り戻すために訪れてくださいます。生きている意味や生きている目的をお与えになります。 大勢の悪霊によって支配されていた絶望的なこの男もイエス様との出会いの中で癒されました。人々は男が正気になっている姿を見ました。イエス様と出会って自分を取り戻した人がどうなるのか、それをこの人はよく表しています。男は癒された後、イエス様に従いたいと願うようになりました。結局は自分の町に帰らされるのですが、そこで新しい使命をいただいて、新しい人生の目的をいただいて、新しい人として生きるようになったのです。イエス様を信じるとクリスチャンと呼ばれるようになります。これはもともとキリストに従う者という意味でつけられたキリスト者のあだ名です。それは私たちの新しい名前ともなります。この新しい名前は私たちの新しい生き方を表しています。イエス様が新しい主人となってイエス様に従うようになるということです。イエス様に従う人生においては、もはや自分の名前を忘れることも、自分自身を見失ってしまうこともありません。なぜなら、私だけではなく、イエス様ご自身もこの名前を一緒に追って歩んでくださるからです。あなたの名前は何ですか？